マタイ19章の学びですね。今日はマタイの19章の学びになります。18章でガリラヤのカペナウムで弟子たちがイエス様と時間を過ごしたところを見ていきました。まあ、その中でこの18章の始まりの方ですけれども、イエス様がそこら辺に集まっている人たちの中にいる子供を真ん中に連れてきたんですね。そして4節、18章の4節で、この子供のように自分を低くする人が天の御国で一番偉いのですと、こう言われたわけです。そして5節を見ますと、誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのですと。でこの2つをイエス様がお語りになりました。まずは自分自身が子供のように身を低くすること、減り下ること、そして、他者に対して子供のような小さな存在を受け入れていくという、この2つが天の御国の姿であるということをイエス様が言われたわけなんですね。でこの続きになります。でついにイエス様の宣教がこれから十字架への道を歩むということで、ガリラヤから出てそしてエルサレムへと向かわれる旅となっていきます。この19章はその歩いている最中の中身になってくるわけなんですね。一節をご覧ください。イエスはこれらの話を終えられるとガリラヤを去り、ヨルダンの川向こうを経てユダヤ地方に入られた。すると大勢の群衆がついてきたので、その場で彼らを癒されたとあります。この一節の新改訳2017の訳が私はとっても気に入っています。この一節については、聖書地図を、福音書の時はですね、持っていた方がいいですね。この裏にもありますし、この新改訳の、あるいは、この聖書地図っていうものがね、冊子で小さいの、そう今そこで出してくれてる人もいますけども、赤い表紙のね、すごく安いので、でそれご覧になるといいと思うんですけれども、ガリラヤからユダヤの地方に行くとか、あるいはユダヤの地方からガリラヤに行くっていう時は、このヨルダン川の、この東ですね、東岸って言ったらいいですか、そっちの方に渡ってまたこの戻って、それでこのユダヤ地方に行くと、分かりますか、このガリラヤ地方がありますよね。そして川のところで途中でこの東側に渡るんですよ。皆さんだとこっちか、間違った、私の方向で言っちゃったね今ね。ガリラ地方からこう川があって、ヨルダン川から東に行くんですよ。そしてこう下の方に行って、このエリコあたりからまた戻って、この西側に移って、でそれでエリコを渡って、このエルサレムに行くというですね、この訳なんですけど、ここでガリラヤを去り、ヨルダンの向こう川向こうを経てユダヤ地方に入られたと、まあ本当にもっとこの他の前の訳よりももっと分かりやすくね訳してくれています。でこの地方はこのペレアと言います。ペレア覚えてますかね、皆さん分かりますか、この新約時代のねところを見るとペレアと書いてあると思います。長細いこのヨルダン川に沿ったところの、この東側のところですよね。で視界の方にまで伸びていますけれども、昔はこのガド族の割り当てだったし、またルベン族、この南の方だとルベン族の割り当てになっていますが、ガリラヤもそうですが、このペレアもこのヘロデアンティパス、ヘロデ王ですね。でもしかこの息子のヘロデ大王の息子のアンティパスがそこを統治していたところであります。わかりますかね、大体地理的なことはわかりましたか。でその途中でですね、群衆がいてイエス様は癒しておられました。でイエス様はこれから十字架への道を行かれるんですけれども、この時にこのイエス様が言われていた中心的なことというのは、 この小さき者の一人にしたことは私にもしたことですとですね、受け入れなさいと。小さき者、信仰のゆえに弱くされている者たちに対してこの焦点が合っていたわけなんです。私たちは非常に害や騒音が大きい世の中に生きています。何を一番大事なのか、何をしなければならないのかということが分からなくなって気がそらされてしまうということがよくあるわけですけれども、イエス様は本当にそのことをですね、この弟子たちのお語りになって、特に弟子たちはこの天の御国が近づいている、神の国が近づいているっていうから、自分たちがいかにイエス様のこの隣に座るかっていうポジションですね、これ地位ですよね、そっちのことに関心が行き始めていたところ、小さなもののようになりなさいと、そして小さな者たちをつまずかせないようにこの人たちを受け入れなさいという、こういうことを話されたわけなんですね。で、私たちもこのスタイルですね、この世の中に生きているときにこのスタイルでやっていく必要があるんだということがわかります。で、3節をご覧ください。パリサイ人たちが身元に来てイエスを試みるために言った。何か理由があれば妻を離縁することは立法にかなっているでしょうかと。まあ、このパリサイ人が来る時っていうのはですね、なんていうのかな、イエス様はユダヤ教の、そのラビとして動いておられたわけだけれども、いかに彼が異端チックっていうかな、異端っぽいっていうか、いかに彼がおかしいかっていうことを、結局試して来るためにこう来るわけですね。今で言うと宗教警察みたいなね、そういう感じで、来るわけなんですよ。ね、試験にかけているっていう意味もあります。このいわゆるラビが本当のちゃんと神学を持っているかみたいな感じでこう試験、または罠に陥れるっていう意味もあります。今から説明します。どうやって罠に陥れているかという説明をします。その前にここで言っている言葉、何か理由があれば妻を離縁することは立法にかなっているかっていう、ここの言葉というのは、申命記24章にある立法に関わることなんですよ。よかったら開いてみてください。申命記の24章です。1節から4節までをお読みします。申命記の24章です。1節から4節までを読んでみたいと思います。申命記24章。人が妻をめとり夫となった後で、もし妻に何か恥ずべきことを見つけたために気に入らなくなり、離縁状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせ、そして彼女が家を出て行って他の人の妻となり、さらに次の夫も彼女を嫌い、離縁状を書いて彼女の手に渡し、彼女を家から去らせた場合、あるいは彼女を妻とした後の夫が死んだ場合には、彼女を去らせた初めの夫は彼女が怪我された後に再び彼女を自分の妻とすることはできない。それは主の前に忌み嫌うべきことだからである。あなたの神主が相続としてあなたに与えようとしておられるうちに罪をもたらしてはならないと、このようにあります。で、ここの一節ですね、妻に何か恥ずべきことを見つけたために気に入らなくなりという箇所について、何をもって恥ずべきことなのかということを、議論を立法学者たちがしていたわけなんですね。当時のユダヤ教には2つの解釈があって、学派、その高名な教師たちによって、このヒレルっていう人と、またシャマイというですね、この学者によってですね、この意見が分かれていたわけなんです。今このシャマイという人は 保守的でした。で厳密な解釈をしていて、この恥ずべきことというのを不貞、姦淫ですね、この他の男に通じるという意味合いで、この捉えていました。ヒレルという人は広い解釈をしていて、ここを些細な理由でも妻を離別するというふうに読んでいったんです。例えば奥さんが食べ物を料理しているときに焦がしてしまったと、で夫が気に入らなくなって離縁状を出すということも、この想定に入れた解釈をしていたんですね。これ本当の話ですよ、冗談の話じゃなくて。でその立法のこの解釈を巡っている中で、このイエス様にその内容をそのまま伝えてはいるんですね。この何かの理由があれば妻を離縁することは立法にかなっているかどうかと、その何かの理由。しかし実は裏の意図があります。ここはペレア地方です。先ほど言いましたようにペレア地方で以前起こったことといえば、もっと南なんですけどね、同じペレアでも、視界の東側の方ですけども、マカイレス、マカ、なんだっけな、僕発音難しいんだよな、いつも失敗したんだよね、マカリエスだっけ、うん、そうそうそう、それ言いたかった、マカリエスってんだっけ、マケロスとも書いてますね、こちらだからね、人によってね発音が違うんですけど、マケロスとこの今新改訳の地図にありますが、同じペレアでバプテスマのヨハネが首ちょん切られたわけです。理由を思い出せますか。ヨハネがアンティパス、ヘロデですね、ヘロデが自分の妻を離縁させて他の女ヘロディアを妻としたことをヨハネが責めたわけなんです。立法にかなってない不法なことをしているということで、責めたことをもって牢屋に入れ、ヘロディアが憎み、そして首をちょん切れということを娘サロメにそそのかしたわけですね。ですから今ここでイエス様がこの不貞ということにしろ何にしろも、ここで厳密な話をしてしまうと、このヘロデの不貞を咎める、つまり自分の親戚であるこのヨハネですね、ヨハネと同じ道を歩むようにけしかけたわけなんですよ。彼がイエス様がそこで同じことを言ったら、ヘロデはもうね、このイエス様の活動を見てもうヨハネのよみがえりだって言って恐れたことでしたからですね、同じように捉えて、このイエス様がね、捉えられるこう手を下さずに、自分たちがパリサイ派が、そういう企みがあったような感じがしますですね。4節をご覧ください。イエスは答えられた、あなた方は読んだことがないのですか、創造者は初めの時から男と女に彼らを創造されました、そしてそれゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となるのであると言われましたと。イエス様を見るとですね、非常に知恵のある方です。知恵があります。何をもって今知恵のある方かって言ってると言いますと、この立法の解釈の違いっていうのは実はあまりにも混み合った話で、先ほど読んだところですね。でね、これね、離婚してもいいかって話では実はないんですよ。実は。で、その離婚状を出す場合に、この恥ずべきことについて、 一体どういう意味なのかということをただ解釈をめぐって言い争っているだけで、離婚をしていいか悪いかって話は実はないんですね。でも彼らがそこを取って離婚していいかって聞いているので、こういうぐちゃぐちゃしたなんか重箱の隅をつつくような議論にははまらないで、イエス様はまずもって御言葉の大前提、律法の大前提は読んだことがないのですかと、これ創世記の初めに書いてあるんですよね。読んだことがないのですかと、これかなり皮肉を込めて言っています。でも、ね、こういうことがよく起こりますですね。この律法に熟知しているものがですね、ああだこうだ言って、結局神の言われていることの権威を忘れている、それを思い起こさせてるんですね。こう書いてあるのに読んだことないのですかと。そしてその話が創世の時の男女の創造、結婚の始まりを語っておられますですね。ダニエル書7章に、終わりの日に荒らす忌むべきものが現れて、その荒らす忌むべきもの、まあ、反キリストですけれども、することの一つが時と法則を変えようとしているっていうのがあるんですね。時と法則、まあ、それがこの終わりの日の印でもあります。今まで神が定めておられた法則とか掟というものを、まあ、この根底から変えるようなことが終わりの日に起こるよっていうことで、古今東西結婚というのは定義ですよ、定義。男と女ですよね。動物と人間は結婚しないよね。皆さん、じゃあ男と男はどうでしょうか、女と女はどうでしょうか。それも定義ではなかったはずですよね。で、そういうものっていうのずっとありましたよ、歴史上あったけど、それは結婚とは呼んでないです。それは結婚とは呼ばないです。しかし今それを呼ぶようになってきていますですね。だから今改めてここまで言う必要もないのが、言わなければいけなくなってしまっているわけですね。男が女と結ばれることが結婚であります。で、この結婚の言葉、これ結婚前のカウンセリングで必ず話します。ここの言葉がすごく大事な言葉になります。でも改めて、ね、皆さんも聞く必要があると思いますね。結婚とは何ぞやと。で、ここで大きな2つの段階があります。2つの言葉、キーワードがあるんですね。離れるということと結ばれるということです。この2つなんです。離れることと結ばれるという、この2つが結婚に必ず必要になって、まず離れるというのがですね、この父と母から離れなければいけないわけなんです。結婚によって一つの所帯が生まれるわけです。一つの家族が生まれるわけなんです。ですから親から離れるということが必要になります。で、この離れるというのは物理的に離れるという意味だけじゃなくて、そういう意味よりももっとこう、なんていうのかな、今まではあなたの父と母を敬いなさいということで、その中にいたものが今度は対等になるわけなんですよね。その一つの所帯ができるわけですからですね、対等になるわけです、夫婦の間にね。だからそこで、切れる作業が必要になるわけです。で、結婚前カウンセリングの時には必ず話すんですけれども、実はキリスト教式の、この儀式というのはそれを全部いろいろ含めてるんです。最初に出てくる人は、この新郎になる人ですね。で、お父さんお母さんと一緒に、お父さんと一緒に来たりするかな、この一緒に並んでくる。そしてご両親が横について、でその後で新婦になる人が、このジャジャジャジャーンジャジャジャジャーンってこれ出てくるわけですね。その時にお父さんとね、一緒に出る場合がこう正式ですね、そしてまたこれ戻るわけです。ここで何やってるか、切る作業をしてるんです。親から切れるんです。 で、これが行われないままで、結婚生活をすると大体そこで結婚生活がまずくなります。良くなくなっちゃいます。その妻と夫の間にお母さんの存在がいたりするわけですよ。これが一番やっちゃいけないことなんです。でもよく起こることなんです。でまずそれを話します。でこれ離れるという作業です。で2つ目の結ばれるということなんです。でこの結ばれるっていうことは神の次に妻と夫が一番大事な関係になるということです。神あって夫と妻が一番大事な関係になるということなんです。で具体的に何をしているかというと、この妻が夫に従い夫が妻を愛すると、キリストを、この、本当にキリストに従っている夫がいてですね、そのキリストに惚れている夫に惚れるんですよ、妻の方は。でその夫に仕えていくっていうか従っていくっていうことでキリストに従っていくわけなんですね。でこの良循環が起こると、この、できるわけです。で大体この今まで自分がやってきたことを妻によって妨げられるっていう話になったらですね、それはね、そういうふうに独身の人は思うんですよね。でも結婚することによってむしろもっと神様から召されているということをね、だって思い出すのがアダムが、なんだっけ、名前をつけている仕事をしているときに一人でいるのは良くないって言ったんですよね、それで、このさらに神が言われていることを行う男は行うことができるというそういうね形になって結ばれるわけです。だから他のことは第二第三となっていくわけなんです。でこの2つのことを行うと今度は2つの決断によってね一体になるんですね。でこの役ねすごくいいですね。本当はねこれシンプルに一体なんですよね。その前の役はね一心同体となってます。でも実は一つの体としか訳されてません、実際の。でこの一つのっていうところが実は神は一人であるの一人と同じ言葉が使われてるんですよ。すごくないですか。神一人と同じ言葉使われてるんですよ。ということは本当一人なんですよ。この奇形児の、このあれでほらいるじゃないですか。生まれながらね、一つになっているて、でかなり分かれてる時はほら本当背中だけくっついてるさ、ほらはなんですか、分離するね、ものあるじゃないですか、分離手術が。でそれがもう全然できない場合もありますよね。あまりにもくっついちゃってるか心臓が一つとか、まあ、そうある意味でそういうのに近いですよね。一つになる。で具体的に一つになるその目で見える形で現れるのは一体何だか分かりますか。子供ですね。子供を見たらもう分けられない。これはいやこの人夫の私の夫のものじゃないわって言えないでしょ。だってもう混ざってんだから DNA も染色体も全部がですね。でそうやって子供があることによって一体ということが、本当にはっきりと分かると。なので6節でイエス様が彼らはもはや2人ではなく一体なのです、そういうわけで神が結び合わせたものが人が引き離してはなりませんとこのように言ってますが、結婚を結び合わせるのは誰ですか。仲人さんですか、違いますね。ここで何て言ってますか。神が結び合わせるわけなんです。だから、この好みとか選択とかいろんなことがあるかもしれませんが、神がこの人と結び合わせたのだというメシなんですね。ね。で、相手がどうなのか、自分がどうなのかということいろいろありますよ。けれども、結婚を成り立たせているのは、神が結び合わせたっていうところなんですよ。神なんですね。だから神が結び合わせてるんだから、切り離しちゃいけないんですよね。意味わかりました。神が結び合わせてんだから切り離しちゃいけないんですよ。 神に従うということです。神の主権の中に自分を置くということ で、先ほど言ったように一体化しているから切り離すことはできないで、これを行うと、実はマラキ書にも書いてあるんですけど、簡単に言うと、さっきのこの無理やり切り離す作業をしたらどうですか、めっちゃ傷つくでしょ、一つになってるの切り離したら。で、それが起こるわけなんです。本当にこれでね、カウンセリングかなり成り立つんですよ。もう大体この原則で、ほら結婚の問題とかね、こう相談する人いるじゃないですか。大体そういう話をします。例えば本当に問題が起こっていると、例えばドメスティックバイオレンスみたいなのが起こっていると、そしたらとりあえず別居しようって話をします。物理的に安全な場所に動きましょうと。で、離婚するっていうのは本当に何ていうのかな、最後の最後ですね。にしても、なんでかというと、してしまうとこのことが起こります。こう、もうそのインパクトは非常に大きい。その傷つくわけですよね。で、ちょっとさっきのマラキ書を読みますね。2章の15節。神は人を一体に作られたのではないか。そこには霊の残りがある。その一体の人は何を求めるのか。神の子孫ではないか。あなた方は自分の霊に注意せよ。あなたの若い時の妻を裏切ってはならないと。霊の残りがある。一体に作られたのではないかと、この旧約聖書で最後の預言者ですね。この最初に預言されたのが、預言というか神の言葉として与えられたのが一体となる。そして最後にこの離婚してはならないという話があるわけなんです。でも7節です。彼らはイエスに言った。それではなぜモーセは離婚状を渡して妻を離縁せよと命じたのですか。イエスは彼らに言われた。モーセはあなた方の心が固くなので、あなた方に妻を離縁することを許したのです。しかし初めの時からそうだったのではありません。あなた方の心が固くなだからって、こうイエス様がズバリと話されます。イエス様のこの話し方っていうのがですね、もう本当に神と出会わせる話し方なんですよね。何を言ってるかって言ったら、表面的な議論されないんですよ。もうその人の心にあることをもう明らかにするんですね。福音っていうのは午前中お話しましたですね、本当に裸にされている自分ですね。闇の部分が光に照らされるんです。パウロはこう言いました。ローマの2章の16節で、私の福音によれば、神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠された事柄を裁かれるその日に行われるのです、とこう言われましたですね。このパリサイ派たちはですね、このことを使って、このモーセが離縁状を渡して妻を離縁させようと命じたって言ってるけど、本当は命じてないんですよ。さっきしっかり読んだでしょ。そういうふうになってしまう場合はって言って続けて読むと、一体何かっていうと、他の男のとこに行くじゃないですか。そして他の男も気に入らなくなって離縁させた時に、その時になんか気が向いて、やっぱりって言って、結局女をたらい回しにすることを厳格に禁じたわけなんです。やっぱり女性に不利な社会なんですよ、ね、でそれをそうなってしまった場合はどうするかっていう話をしてただけであって、それを是認しているとかっていう話ではない。せよなんて命令なんてしてないわけなんです。それよりも心が固くなだというふうにイエス様がその離婚の問題の本質をお語りになりました。先ほど言ったように、神が結び合わせたという命令なんですね。神の命令によって結婚をしているわけなんです。それの神の声に対して、その不信仰とか苦味とかを、そうですね、こう結婚している間に苦味を持つわけでしょ。持って神の声を聞かないようになっていく、鈍くなっていく、固くなにしていくということを行っていくからなんだと。 でヘブル書の3章の15節に、今日もし御声を聞くならあなた方の心を堅くらにしてはならない、神に逆らった時のようにと、このように堅くらにしてはならないというこの言葉は、この結婚の危機にある時とかですね、本当にすごく注意しなければいけない、心を注意しなければいけない、神に対して悔い改めるっていうか、へり下るっていうことが必要になっていくわけなんです。で、初めの時からそうだったのではありませんとイエス様言われてますけれどもですね、この立法の読み方ですよね。この初めの時にこの命令が与えられて、ずっと後の立法でですね、この新命記ですよね、の時にこう言われてるわけです。追加の掟になってるわけですよ。ですね。だから初めの時のこの命令を守る必要があるんだと。で、そういうところで守れなかった時に、じゃあどうするのか、これ以上悪くならないようにということで、このモーセを通して神様が言われたわけなんです。9節です。あなた方に言います、誰でもみだらな行い以外の理由で自分の妻を離縁し別の女を妻とする者は姦淫を犯すことになるのですと。はい、ここでイエス様はズバリとパリサイ派の人たちの隠れた動機を語っておられます。どういうことわかりますか。このモーセの律法を使って離婚をするという動機って、他の女見つけたからですよ。だから ヘロデは悪者だったけど、隠れて律法というものを使って正しいように見せていながら、この他の女に行くということをやっている姦淫の罪を犯しているということであります。で、シャマイ学派と同じ解釈をイエス様、この例外を設けられましたね。みだらな行いを除いてということ、それ以外の理由で、これ不貧困と以前は訳されてましたけれども、その相手側が、不貞ですね、姦淫の罪を犯すと、いうわけですね。結婚においてもちろん一番大きな破壊要素というのは姦淫の罪です。で、やむを得ず離婚をするということはあり得るわけですね。ヨセフがそうでしたね、イエス様のお父さんの、覚えてますか。マリアが妊娠した知らせが来たときは、まさか処女なのに妊娠してるなんていうのを知る由もないわけでしょ。だから内密に離縁しようとしたと。ヨセフは優しかったんですよ。石打ちになっておかしくなかったんですから、ね、けれども離縁すると、こういう時に、適用されるわけなんですね。だからってね、なんかもともとすごくなんかもう嫌になっててね、お、だから会員してくれたから、うよし、じゃあこの時に離婚しようとかね、そういうね、だから動機がすごく大事ですね。そういう話じゃないんですよね。全てが離婚というのは悲しきものです。悲しいものです。でですね、次にね、大事な話があります。10節、弟子たちはイエスに言った、もし夫と妻の関係がそのようなものなら結婚しない方がマシですと。弟子たちにとってはあまりにもこの教えが衝撃的、ショックでした。なぜかと言ったら、逆を返すと、離婚は日常茶飯事だった。いつも離婚ということは起こっていたわけなんです。だからイエス様のあまりにも高い結婚の基準についていけないと思ったわけなんです。特にこのユダヤ人の当時の社会は、恋愛なんていうものは一切、恋愛結婚っていうのはゼロです。ですね。で、お見合い結婚といっても両親が連れてきた人です。幼馴染だったりしますけれども、結構ね、でその時からもう結婚相手が決まってたりしますよ。で、そして、大きくなってから婚約へと向かうわけで、そうすると本当に合うかなどうかなっていうのが分からないでね。で、だからある意味で 離婚も許してくれよみたいなね、そういう思いも彼らにはあったと思うんですね。で、だから、こんな、そういう関係だったら結婚しない方がマシですと、これ弟子が言ってるんですからね。で、これがね、ある意味でね、なんて言ったらいいかな、 昔も今も変わらない。離婚は多いということです。今離婚はしてはいけないということを学びましたけれども、しかし一体になっているものを引き離すという悲しみは古今東西、昔も今もどのところにおいても起こっていてですね、現実があるわけです。ユダヤ教を信じている人たちの間でさえもこのようになっているという現実があったわけなんです。で、クリスチャンの間でさえもが悲しいことに離婚という現実があります。で、その時に覚えていていただきたいのは、神の憐れみですよね。イエス様の教えというのは、なんて言ったらいいかな、犯しても犯し、あの、守っても守らなくてもいいものではないです。守るものです。ですね。守るものなんです。同時に、いいですか、このイエス様が言われた言葉をことごとく破っている人に対して、イエス様はまるでそれがなかったかのような罪の許しも与えられています。前回話しましたが、ペテロがそうですね。人の前で私を知らないというものは神の前でも知らないと言いますって、これ最後の審判の話をしてるんですよ。文字通りペテロは犯したんです、その罪を、罪、そのことをやったわけでしょ。私を知らないって3度言ったんですけど、ペテロが地獄に行ったかって言ったら行かないですよね。激しく悔い改めましたです、ね、そしてむしろ本当に恵みの栄冠を得たわけであって、例えば会員の現場の女もそうですね。私は罪に定めない、もう罪を犯してはなりませんと。この2つが大事ですね。罪に定めないよって言ってることが1つ、もう一つは罪を犯してはならないよ。なので、このイエス様の言われていることは非常に、もうこれを神が結び合わせたものを引き離してはいけないということがあると同時にですね、それをできなかった人に対しても当然ながら、この憐れ、当然というか当然じゃないですよね、憐れみの道があるんだということですね。11節、しかしイエスは言われた、その言葉は誰もが受け入れるわけではありません、ただそれが許されない人だけができるのです。許されている人だけはできるんです。間違えました。母の胎から独身者として生まれた人たちがいます。また人から独身者にさせられた人たちもいます。また天の御国のために自分から独身者になった人たちもいます。それを受け入れることができる人は受け入れなさいと。先ほど弟子たちが結婚しない方がマシだと言ったんですが、実はね、独身でいる方が大変なんですよということを今イエス様言ったんです。受け入れられる人が受け入れなさいとこう言いました。で、3つの話を言ってますけれども、あ、ごめんなさい、その結婚しない方がもっと大変だっていうのはね、これパウロも独身だったんですけど認めていて、第一コリントの7章の2節に、みだらの行いを避けるため男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさいと。で、第一のテモテにおいても若いヤモメは結婚しなさいと、して子供を産みなさいと勧めている箇所がある。結婚をするということの方が現実であって、現実的であって、でも結婚をしないで独身を貫くっていうのは3つのタイプがあるわけです。1つ目、母の胎から独身者として生まれた人、性的な機能不全なんでしょうね。それがこのそういう、まあ、特定の性欲っていうものが、まあ、普通には出てこない、という、まあ、いろんなケースがあるかもしれませんけれども、そういう人、そして人から独身者にさせられた人というのは意味わかりますか？宦官です。宦官わかんないですかね。この父の、王のそばにいる人でですね、あとそこにいろんな王女とか妾がいるわけじゃないですか。 ね、でそこで、王の 女を、ね、妻とか妾をと何かそういう悪い関係になることを防ぐために、信頼を得るために虚勢するわけですよね。それを宦官と言います。エチオピアの宦官ですね。あのそれもあれですよ、昔から古今東西ありません。あの古今かな、今はないかもしれないけど、あの例えば中国で宦官と使ったりね、そしてもう世界中でその、虚勢する人たちはいるわけですけれども、そういう、この人から独身者にさせられた人がいます。で次が3つ目がね、天の御国のために自分から独身者になった人というのはもうパウロみたいな人です。パウロは結婚していた可能性大です。理由はパウロはサンヘドリンといってユダヤ人の議会の一メンバーだったので、ユダヤ人の議会の人になるには子供がいるっていうか、その妻がいてで子供がいる、これ絶対命令なんですね。あのユダヤ教っていうのはキリスト教よりもこの産めよ増えよ地に満ちよっていうのを文字通り信じています。だからすごく面白い現象がイスラエルでは起こっていて、超正統派の人たちは人口が急増するんですね。少子化問題はない、多産の問題はあるけれども、あのしかも正法なんですね彼らは。だから負担がどんどんどんどん増えていくというそのイスラエルの普通の国民のですね、 なのであのそのすごい現象が起こります。何かというと、どんどんどんどんお母さん子供産むから、一番上のお姉さんというかその娘がもう結婚して子供産むのに、まだ本人も子供産んでるんです。ということは、娘よりも孫の方が年上ってことがありえるんですよですね。そういうぐらい子供を産む、で彼らはこれが神の命令に従っていることだと思ってたんです。でパウロもそういう人だったんですけれども、彼はイエス様を受け入れて、それで離婚せざるを得なくなった。第一コリントの7章に、その自分の信仰が理由で去っていくものは晒したままにしておきなさいという言葉があります。でこれね、私経験したんですよ。自分が経験したんじゃなくて、スクールミニストリー、自分がアメリカでね、ほら学校に行ってる時に、兄弟の中で一緒に勉強してる兄弟の中で独身、もうその時独身だったんですけど、離婚した人なんですよ。でどういう離婚かというと、モルモン教徒だったんです。宣教師でもあったんです。バリバリでしょ、バリバリでクリスチャンになっちゃったんです。妻と子供いたんですが、当然無理です、結婚生活を保っているのが。で、離婚去っていったっていうか、去らせたっていうか。で、この勉強をしていた、兄弟が、いますね。そういうこの3つの、だから受け入れることができる人は受け入れなさいとこう言っているわけなんですね。次の箇所、13節から15節なんですが、3節しかありませんが、実はこの今まで見た話題、結婚の話題と、これから見ていく金持ち、この、の話題のこの2つの大きな話の間に挟まれている中心テーマになると思いますですか。その時イエスに手を置いて祈っていただくために、子供たちが身元に連れて来られた。すると弟子たちは連れてきた人たちを叱った。しかしイエスは言われた、子供たちを来させなさい、私のところに来るのを邪魔してはいけません。天の御国はこのような者たちのものなのです。そして手を子供たちの上に置いてからそこを去って行かれた。ユダヤ人の間では、長老たちに手を置いてもらって祝福してもらうなんていう、こう習慣があったんですよね。でそこで手を置いてもらっていくということを、この誰かがやろうとしたときに、この弟子たちがそれを叱った。でも主はそんな子供たちのことで煩わせてはいけないと思ったんでしょうね。このように子供っていうのは煩わしい存在として見なされてました。今頃になるとね、子供の王国なんて言われちゃいますから、子供の人権とかね、なんか分かんなくなんかわけ分かんなくなってきますけれども、昔はその子供は確かにユダヤ人の間では賜物と宝とされてましたけれども、やはり親に従うもの、もう本当に存在が まあ、あるんだけどもそんな注目しない、全てが大人の世界で回っていたわけなんですけれども、イエス様は18章で言われたことを実践したわけですね。この誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのですと。でこのように小さくされているものをイエス様の名で受け入れることはイエス様ご自身を受け入れることなんだということです。これ2つの意味があると前回お話しました。その信仰的に小さい人ですね。でもう1つは実際の子供の話ですですね。で、子供がやっぱイエス様をこのイエス子供にイエス様を紹介していくことは非常に大きな働きですね。カルバリチャペルコスタメサはですね、まあ、あのチャック・スミスがいたから有名な礼拝教会になりましたけれども、実は地元の人はですねよく知ってるんです。ただその メッセージがいいっていうことで来てるだけじゃないんですね。何が評判良かったか、子供も大人のような感じでものすごい礼拝がしっかり守られてるからです。もうあのまあ、人数が多いっていうのもあるんですけど、2歳3歳からですね受け付けて、そして4歳5歳とかですね分かれて、1年生2年生3年生4年生5年生6年生で、中学校だったら中学部があって高校部があってって、まあ、人数多かったので多いので、まあ、そういうふうになって、まあ、そこまでする必要はないのかもしれないけれども、そこでですよ、いいですか、そこでカリキュラムがあるんですけど、創世記から黙示録まで教えるんですよ。同じことをさせてるんですよ、大人に対してと。もちろん違う形で子供が分かる形でやるわけなんですけど、でチャックはこう有名な人の割にはすごくちっちゃい人が大好きだった人なんです。だからなんていうの、ちっちゃいっていうのはつまりなんていうの、そこでなんかちょっと悩みがありますって言ってもですね、この他のことを忘れてその人の話を聞いてあげるとかですね、あのそういう意味も含まれるし、実際に若い子たちのキャンプとかはしょっちゅう行ってましたね。そういう、こう大事な子供へのミニストリーですよね。でね、このね話がこのスポーンとここにあるって大事なんですね。何かって言ったら、一番離婚で被害を受ける人誰ですか、ね、私を傷ついた、それね自己中なんですよ。自己中分かってる、子供が一番傷ついてるんです。子供が結局引き離される思いになるわけですよ。自分だって自分が2人あっての父母あっての自分だからですね。それをここで言って、だから小さきものを受け入れるっていうので、ここであの統一な、だから何がおかしくなるかって言ったらね、このね小さきものを受け入れるってことないがしろにされていくんですよ。それで社会がおかしくなっていくわけなんです。まあ教会もそうだしですね。で次に、この子供を祝福したイエス様を見て感動したのでしょうか。ですね、すぐに、青年が来たんですね。すると見よ、一人の人がイエスに近づいてきて言った。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをすれば良いのでしょうかと。これが午前の礼拝でお話ししたことなので、まあ、聞いていただけたらなと思いますけれども、この聞いてない方はですね、命、これがね、なあの量ではなくて質なんだとですね。イエス様のこの行いにあったところに何かここに命があるのではないかと思ったんです。ところが彼の問題は、どんな良いことをこれを得るためにすれば良いのでしょうかという、自分で何かをすることによって命を得ようという、まあ今の現代の言葉に直せたら自己実現ですよ。自己実現、自分で何かをすることによって意味あるものを得ていくというのが自己実現ですけれども、それがイエス様の世界では、天の御国では全く通用しないどころかつまずきになってしまうという、そしてつまずきなんですね。でイエスは彼に言われた、なぜ良いことについて私に尋ねるのですか、良い方はお一人です、命に入りたいと思うなら戒めを守りなさいと。なんで私に尋ねるのですかということで、イエス様は彼に考えてほしかったんです。良いというものは 神にしかないよ。神がお一人で神にしかないということは、私のところに来るというのは人間のところに来るということではなくて、本当に良きもの、神ご自身を求めている、私がに来ているということは神に会うということなんだよということをイエス様はここでほのめかしていらっしゃるわけなんです。そして彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは答えられた。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、父と母を敬え、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。この青年はイエスに言った。私はそれらすべてを守ってきました。何がまだ欠けているのでしょうかということで、このイエス、彼は全部を守ったという自負があったわけですけれども、逆にイエス様は彼が自負があるところをわざと言われたと考えられるわけなんですね。人間中心だってことわかりますか。実会においては神と人との関係がまず初めにあって、その次に人と人との関係ですけれども、これがワンセットになって初めて人と人との関係、縦の関係があって横の関係があるのに、彼は横の関係だけにいた。つまり人間中心なんです。人相手なんですね。そしてイエスは彼に言われた。完全になりたいのなら、かえってあなたの財産を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。青年はこの言葉を聞くと悲しみながら立ち去った。多くの財産を持っていたからであるということですね。で、午前もお話ししましたが、飛んでいるということは祝福の印であるとパリサイ派は考えていて、神の国には当然入れると考えていた。だからこういう良きもので満ちていた彼は、まさか自分が神を神としてなかったということに気づいてなかったですね。他に神々があってはならないと言っているにもかかわらず、この富を、に仕えていた。富がなければやっていけないというふうになっていたわけなんです。彼はね、真面目なんですけどね、あ、午前中に話そうとしたんだっけ、あれ、真面目なんだけどね、全然不真面目なんです、ね、本当は原稿書いてたもんね、午前中ね。天に宝を積みなさいってここに書いてあるでしょ。天、永遠の命とかっていうのは天に属するものですよ。で、彼は何をすればいいですかとか、人に対してとか、全部地に属する話をしてるんですよ。で、真面目っていうのは不真面目だって何言ってるかというと、自分のこととか周りのことには真面目で、地上に属するものには真面目なんですけど、天に属するものには不真面目なんですよ。で、英語で深刻に考えるなっていうね、真面目になるなっていう言葉はね、 Don't take yourself seriously、 自分自身のことを深刻に捉えるなって訳せるんですよね。真面目っていうのはね、でも Take God seriously と、神を真剣に捉えろっていうのなんです。自分のことで一生懸命になって、こうこうこうだとか、人のこととか、なんだかなんだかって言って、その人真面目に見えるかもしれませんけども、立法学者も非常に真面目でしたが、神を真面目に受け取ってない、この神を真面目に受け取ったら、まあ、人のことはね、まあ、言い方良くないですけども、どうでもいいんですよ、そんな失礼な、ってなんか聞こえてきそうですよね。今人権の社会ですからね、どうでもいいんですよ。でもこれが本当の今の現代の闇であって、本当の癒しは人間はどうでもいいっていうことを受け入れられたら健康になります。自分の、私のために何ですか、自分の命を失うものは救うんですよ。神のゆえに生きるということ、それが傷を受けていても神のために生きるということ、どうでもいいよ自分は、この傷を受けてると、それを認めるときに癒しがきます。もともとそうに作られてるんだから、人間は。それを人間が神様のようにされてってるから病が起こってるんですよ。だから真面目っていうのはね、くせ者なんです。 というのが午前の礼拝の、まあ、ちょっと今ちょっとバージョンを変えてお話しましたけれどもそしてどこまでやんだ21節からそれとも読みましたそこ23節まで読みましたね読みましたねじゃあ次行きましょうで、23節ですあもう一つ大事なのを忘れました大事なのは結局この金持ちの青年は子供のように身を低くすることができさえすればよかったんです子供を見て感動子供を受け入れてるイエス様を見て感動したでしょでそれを見て手本にして自分もそのイエス様の前にひれ伏せばよかったんです本当に意味で従えばよかったんですイエス様の前で、でこれができなかったんです。プライドがあったんです。ですね。だからやっぱり本当に子供の存在っていうのをね思い出すといいですね。すべていろんなことが起こるじゃん。クリスチャンの間でもクリスチャンとじゃないこの、ね、一般の人たちとの間でもいろいろその時にねちょっとね子供を思い出すよね。パン。まあ、そのなんか悪ガキみたいな子供の話じゃなくてこの前も先週話しましたよねチャイルディッシュっていうのはこのガキみたいなことっていう意味があるんだけどチャイルドライクっていうと子供のようにっていうその純真なとかその従順なとかそういう意味が含まれますけれどもでそれを思い出していただくといいんですよねそして23節ですそこでイエスは弟子たちに言われた誠にあなた方に言います金持ちが天の御国に入るのは難しいことですもう一度あなた方に言います金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです弟子たちはこれを聞くと大変驚いていったそれでは誰が救われることができるでしょうと、ね、今真顔で言ってますねあなた方に言いますでね、この金持ちは天の御国に入ることは難しいって言ってもねなんかキョトンとしてたと思うんですよ弟子たちがもう一度あなた方に言いますと言ってはっきり分かる形で極端にお話になったんですよそれが針の穴にラクダが入る中東において一番大きな動物ラクダが針の穴入るでね、これね解釈がこういうのがあってエルサレムの町の中に非常に門が小さい、ところで針の穴と呼ばれていたとでそこにラクダを無理やり突っ込んで入れていくっていうそれだけ難しいことだとか何だかって言ってんだけどそれは中世にできたそういう名前そういう名称があっただけでその当時の1世紀のユダヤ人社会ではそんなものなかったんですだから文字通り今私たちが読んだ通りにイエス様お語りになってるんです針の穴にラクダを入れるよりも金持ちが天の御国に神の国に入る方が難しいんですもちろん弟子たちが言ってる通りですよね大変驚いて誰が救われることができるでしょうと先ほどもね結婚についてもそうでしたよねそれでは誰が結婚するのかと結婚しない方がマシだって言ったでしょだからここがすごく大事なんですこの神の憐れみと福音の兼ね合いなんですねでないとイエス様の教えまでが立法主義化してしまいますですねまずこれ過激だからねこの部分だけね取って言わないでよなんか赤石さんがこんなこと言ったってまずね離婚するっていうのはもう怒っちゃう話なんですよ当たり前って言ったら、ああなんか離婚してもいいんじゃないこれ離婚しても違うじゃん、そうじゃない。離婚じゃなくて結婚を貫くっていうのは神の力じゃなきゃできないって意味なんですよ。これ言いたかったんです。福音じゃないとできないってことです。で金持ちが天の国、神の国に入るのも、次見ると分かりますけど、これ人にはできないことなんです。ですね。神の憐れみでできるんだよと神の能力でできるということで次にイエスは彼らをじっと見つめて言われたここでイエス様よしよく分かってくれたってここのね福音の本質を、ね、話したかった話せるからねようやくねそれは人にはできないことだけど神にはどんなことでもできるんだつまり福音人が救われるということは 石です。これ富というのは本当に厄介なもので、旧約聖書の中にもバビロンであるとかツロであるとか富を蓄積した人たちは、都はですね、女王に例えられてました。つまりこう高慢になって安逸をむさぼっているような状況ですね。高ぶりというのがこの富と、この一緒になって一体化しているわけですよ。わかりますよね。金を持てば持つほど高ぶってきます。富にこの、自分の救いを置かないようにということを何度も何度もパウロは、この手紙の中でも、金銭愛するなというね話がこう書いてある理由っていうのは、その金そのものが間違ってるんじゃないですか。金そのものが間違いじゃないですよ。その、今皆さんの口座に入っている金そのものが間違いではないんですよね。それが悪じゃなくて、伴う高ぶりですね。高ぶりが問題です。でそこでそれがあるゆえに神をいやの世界に入っていくことはできないという問題があるんですけれども、しかしですね、神にはできるんです。神にはそのような高ぶってしまっている金持ちであっても、その高ぶりを取り除いて減り下ることができ、悔い改めることができるようにしてくださるわけで、奇跡の領域なんですね。救われたっていうのは奇跡です。これも本当に必要なことですね。この覚えておく必要があります。もうよく話しますけれどもね、ここで私が座禅組んでうーってうなってたら1メートルぐらい上がっておおってなって、ここでじゃあ修行しましょうって言ってね、全財産を売り払って、そしたら死刑になっちゃったけどさ、みんな奇跡じゃないよねそれ。 So what? なんだ、 だから何じゃないですか奇跡はこの針の穴をラクダが通るより難しいっていう、この世界ですよ。神の国に入るってことは奇跡ですよね。その奇跡を経験したのがこの弟子たちの、実はね、27節ご覧ください。その時ペテロはイエスに言った。ご覧ください、私たちは全てを捨ててあなたに従ってきました。それで私たちは何をいただけるのでしょうか。そうですね、彼らは文字通り何もかも捨てましたね。覚えてますよね、このイエス様が呼ばれた時に、召した時に、この、網を捨ててですね、この漁業、領主を営んでいる人はですね、で酒税台のところにいたマタイもそれを捨てて、もう本当に全てを捨ててこのやってきたわけなんですね。で彼らの関心事というのがもうこの17章18章あたりからね、こう芽生え始めてるんですよね。何かというとね、どこでどういう地位につくかって話なんですよ。天の御国の中でどれだけいい偉い地位につくかっていうことで、これだけ全てのことを支えやってきたのだから褒美がありますよねって話をしてるわけなんです。でこれが来週の学びにも続いて、なんとちょっとマザコン系の、この弟子2人がですね、お母さん連れて、っていうかお母さんの方が率先したのか分かんないけれども、お母さんに頼んでですね、右の座と左の座につきたいって話をしちゃうんですよね。ヤコブとヨハネかな。いいね聖書ってね、超人間臭くてよく怒る話じゃないですか。でイエス様はですね、これから話す話が非常に面白いというのは、ここであなたたちをこうやって報いを期待しているのは悪いことだっていう話はされないんですよ。ものすごい高い地位につくよっていうことを約束されます。ジーズそうだったから。で報いという言葉が聖書に数多く出てくるんです。で人間というのは報いを期待するように生きてるんです。でなかったら天に宝を積みなさいなんていう言葉が存在しないんです。そうでしょ、 天に宝があるから報いがあるんですよ。天国行ったら、でね、こっちでね、主のために使ってったらね、天国に行ったらそのなんか分かんないけどさ、天国銀行かなんか分かんないけれども、あるわけじゃん。ね、だから報いがあるっていうことを前提にして語っておられるのであって、ただこの無目的にやってる。で、人間は必ず期待するように作られています。で、その期待というものが神の方、神の国の方に向かっているようにしているのが、この神の国とその義をまず第一に求めなさいという、この神を求めよという言葉になって、信じる者には報いがあるという言葉もヘブル書の11章に書いてあります。報いを期待していいんです。で、この有名なキング牧師のですね、この説教の中にも、この私たちは野心を抱きましょうっていう言葉があるんですよね。で、それはその私の野心は何かって言ったら、偉くなるための野心は何かって言ったら、しもべになることだって、次回ね、来週のメッセージ20章に書いてありますけれども、そのように、この、報いを与えるというところからイエス様はお語りになるんですが、そして実はこう間違っている部分を修正するんですけどね、まずこの報いを与えるというところを読みましょうよ。28節ですが、そこでイエスは彼らに言われた。誠にあなた方に言います、人の子がその栄光の座につくとき、その新しい世界で私に従ってきたあなた方も12の座についてイスラエルの12の部族を治めますって言うんですね。すごいですね。これ本当に必要だなってイエス様も思われたと思うんですね。今彼らはユダヤ人の社会からイスラエルのメシアを求めていたのに、ユダヤ人の社会から結局除外されていくという道を歩んでいくことになります。彼らはそんなはずはないと、ユダヤ人の共同体の中にいるんだということなんですけれども、イエス様がこの、カヤパの官邸に、官邸じゃないや、カヤパ邸に連れて行かれて死刑を宣告されて、そして今度はピラトの官邸に連れて行かれるわけですよね。そして、このイエス様がよみがえって、そして天に昇られて聖霊が下ってからもですね、初めはユダヤ教の中で動いたけれども、どんどんこれが阻害されて除外されていくわけですね。もう本当に、こうなんていうのかな、この、窓際族じゃないけどさ、何だろう、分かんねえな、何て言ったらいいかな、この横に追いやられた人ですよ。終焉にいる感じです。でクリスチャンっていうのは終焉にいるんです。そんなメジャーになることできないんですですね。まっもうクリスチャンになったばかりの時思いましたよ。こんだけ素晴らしいことを信じてるんだから、本当に真ん中にいる人たちが信じてほしいよねってね。これをやればこの日本も良くなることだし、これをやればもうこの家族も良くなるし、こうなるってことみんな思うじゃないですか。ところがその逆現象が起こるんだよね、いつも。だから励ましと慰めと愛の言葉があります。あなた方こそが真のイスラエルなんだよっていう、あなたこそが本当にイスラエルを、イスラエルのその統治の中にいるんだよってことです。ご自身がメシアじゃないですか。イエス様がキリストであって、そしてあなたが私についてきたんだから、そしてこのイスラエルの十二部族一人一人を、一つ一つを治めていくようになるのですって。あなたは脇道にそれてんじゃなくて王道を歩いてるんだよって。皆さんも王道を歩いてるんですよ。そう見えないでしょ。見えないよね。王道歩いてんだったらさ、なんかもう本当に旦那も信じてほしい、みんな信じてよってなるよね。教会来て全員この辺にいる人も教会もう来なきゃダメね、このイギリスみたいにね、こう女王がさ、なんかもう教会でなんかやってさ、ああなってほしいと思うじゃないですか。でも聖書はそう言ってないんですよね。で、これが実現します。このね、なんだっけ、新しい世界でっていうふうに2017の新改訳で訳されてますけれども、これ第3番とかだと、この世が改まる時かな、確か。このイエス様が戻って来られて、そしてこの天変地異が起こってですね、そしてこの地が刷新されてですね、天地が刷新されて、 新たにされて改められて、でその時にイエス様が神の国を治められる時に、この人たちがイスラエルの十二部族を治めるんだということになります。で新天新地においても似たようなことがありまして、なんだっけ、都の正方形の、立方体の都のですね、四方のところに、それぞれ3つの門があって、イスラエルの部族の名前が記されてるんですね。でも土台のところに土台石が、この宝石、いろんな宝石の土台石があるんですけど、12の土台石があって、宝石があって、そこに使徒の名前がついてるんです、ね。でこういう形で使徒とイスラエルの関係っていうのがこの密接につながっているわけなんですね。でここまでイエス様お語りになりました。でさらに報いがあるって話をします。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆その100倍を受け、また永遠の命を受け継ぎますと。この全てのものを捨てていくっていう中で一番辛い出来事というのは家なんですね。家から勘当されるということ、これ実は、この他の写本を見るとですね、妻も入ってるんです。妻も書いてないでしょ、ここに書いてないですよね。妻も入ってるんですよ、ここに。だからパウロみたいなのはそうだったんです。で先ほど言った 私一緒に勉強した兄弟もモルモン教の宣教師だったのに、離婚しなければいけなくなったと。だからそういう、そのもう本当に大事な人と離れなきゃいけないと。でね、日本でもそのプレッシャーというのは強いですね。ほとんどの人が仏教徒っていうかですね、で強くて、自分が、妻に、自分がクリスチャンになったっていうのであれば、すごいプレッシャーがかかってくる人もいるし、まあいいか、もうキリスト教もね、信教の自由があるしとかね、こう、まあ、ちょっと横目で見てくれる人もいるし、まあ、いろいろなタイプがあると思うんですけれども、すごいプレッシャーがあると思います。日本の中でもありますね。そうだ、僕はクリスチャンになったばかりの時びっくりした話聞きましたね。そのもう一人の同じ学校行ってる大学生の女性だったんですけども、家に帰ったら、教会から家に戻ったら、部屋の中から全部物を、もう2階の部屋なんだけど、ブワーって家に庭のところに投げ出されていたって、もうお母さんがちょっと気狂っちゃったみたいな感じになっちゃって。とかですね、日本でもありますよ。でこの世界の数多くの国々で、特にムスリムとか、このユダヤ人たち本人もそうですね、もう葬式あげたりするときもあります。で息子を感動するときに、もう産んでなく、もう死んでしまったんだってみなすんですね。死んでしまったんだってみなす。でそういう人たちに対して、何ですか、あと財産もあるね。この畑を捨てたっていうのは財産も持ってかれちゃうんですよね、人たちに対して100倍を受けるよ。つまり捨てたものをはるかに、この100倍にして報いがあるからねと言っているんですよ。イエス様の世界は過激だね。でも過激なんですよ。100倍を受ける。あ、だからってね、なんかあれですよ、父母を、これ文字、これ難しいですよね。これは扶養しなきゃいけないって書いてあるからね、この第一手元にね。で扶養、両親を扶養、扶養しない者は、世話をしない者は不信者よりもひどいって書いてますから、これを、カルトみたいな人たちはこれを文字通りね取ってって、もう本当に完全にいなくなってどっかで共同生活するとかね、そういうことがあるんですけれども、そういう話じゃないですね。もちろんそうじゃなくて、やむを得ずそうなっていくって話です。相手側の方からやっちゃうってことです。自分がそういうふうにしていくっていうよりも、イエス様に従うことによってですね。で100倍を受けると、そしてさっき言った永遠の命を、その至る、到達するところに永遠の命があるよと、これを受け継ぐようになるよということで、30節がこのイエス様が今度新しくペテロたちに教えたいことなんですね。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になります。報いを受けるということが、見返りを受け取るみたいな感じで、この大きな間違いを犯してはいけないと。 例えば私が1万円を献金したんだから神様30倍60倍100倍の実を結ばせるって言ってるんだから100万円になるんですねと言って100万円をもらうために1万円を投資したみたいな。今極端に言ったんですけど、あの私はこれだけ一生懸命クリスチャンとしてやってきたんだから、あそれは ね教会においてちょっと発言権があってもいいんじゃないですか。だからこの、あ嬉しいね、これ顔見てくれてるから今反応してくれたけど、ね、あるよやっぱね。で、あのオウム真理教だったら言っちゃったの、具体名言っちゃったけど、あの これだけ修行したから次にバージョンアップするんですよ。パワーアップしてこう位があるんですよ、ランキングが、ランキングね。そうなるじゃないですか、これだけ一生懸命やったんだから。だから次の例え来週学びますけど、5時からの男、1時間しか働いていないのに朝から働いた人と同じ賃金だということのイエス様はお話をしますけれども、あくまでも主のために捨てて従っていくということは恵みなんだよと、恵みの領域なんだよと、主に言われてるから行ってってるわけであって、その神様の大いなる恵みに感動してるだけであって、ここでランキングをつけたりとかですね、そういう見返りを求めるという話じゃなくて、恵みとしての報いがあるんだという話になります。でもそれは来週お話しすることにしまして、これから聖餐に預かります。